チャットジャーニー始まります。
始まります。どうしました。
失礼しました。
どうしました。
いつも出だしが最初だと緊張してね。
前もそんなこと言ってましたよね。もうだいぶやってんですけどね、チャットジャーニー。
いつも緊張してるんですよ。
あ、また緊張感を持っていただいて、はい、ありがとうございます。
そんな、ういういしいジョヤさんとおしとさんでお送りする本日のチャットジャーニー。はい。今日のお題は、
はい。今日は33。
元。
銅に行きたいと思います。
いいね。いいね。
行きたいんですけどね。はい。ここね、33元銅しかないと言っても、
そうなんです。
過言ではない。
もう、見どころが、お堂の中の仏像
のみ。
のみであると言ってもいいんですよ。
うん、そう。いや、もちろん建物もすごいんですよ。はい。でも、正直、うん、あの建物しかないと。
そうなんです。見えるものがね。
でもいいぐらいの。
見えるものがね、う
ん。ところなんですよ。
そうなんですよ。はい。で、中の仏像に関しては、撮ることができないという、
ね。はい。もちろんね、仏像なんで撮影はできないので、はい。まあ、想像をいただきながら、お聞きください、うんうん。
はい。
という感じになりますが、はい。はい、まあ、じゃあ、参りたいと思います。33元堂でございます、
はい。はい。お願いします。はい。
ですね、この33元堂という建物は、うん、何がってとにかくその中の仏像がすごい。
すごい。
何がすごいって、1000体並んでるというね。
そうです。すごいです。
いや、正確には、仏像というふうに言いましたけども、十一面千手観音だけで1000体なんですよ、はい。だからそれ以外のもの入れたらもうちょっといらっしゃる。うんうん、130か40ぐらい。
そうだね。
あるんじゃない？
そうだね。
うん。うん、もう壮観。
はい。すごいです。圧巻。
うん。うん、もう、仏像のこと興味なくてもいいから、一、うん、回でいいから、あの前に立ってほしい。
綺麗に並んでるのよ、また
。うん、もうなんか圧迫感しかない。
すごいよね。圧がすごいよね。
そう、もうね、うん、すごい。
圧がすごい。
もう数の旺盛。
うん。うん、
数が数決負けましたっていうね。
そうそう。すごい
よ。すごいよ。修学旅行で40人ぐらいで行っても、立ち打ちできないから。
そうそう。
うん。すごい、そのね、仏像の圧迫感というか、うん、もうこれを体験に、ぜひ、ぜひぜひ行っていただきたいというところなんですが、ね、はい、こんな1000体ものね、仏像を誰が、なんで作ったんや、うん、というところから参りたいと思います。
はい。
はっきり言います。作りましたのは、後白河さんです。
はい。
後白河天皇上皇、同じ人ですけどね。
はい。
この方によって作られるんですよ。
はい。
で、この後白河天皇という方なんですが、うん、まあ、天皇なんですよ。
うん、
で、息子の、森仁親王、うん、後二条天皇になりますが、うん、はい、まあ、この方に、位を天皇譲ります、はい、それが1158年でした、
はい、
これで上皇になられるんです、
はい、
で上皇というかその後学校でも習いましたね院政という、うん、後ろで操る人になっていくわれるわけですよ、
はいはい、
でそのさっき言った二条天皇、はい、六条天皇、はい、高倉天皇、はい、そして有名な安徳天皇に後鳥羽天皇、
はいはい、
ここまでが後白河さんの院政時代となりまして、はい、言えばもう後白河さんの黄金時代なんですよ。
天下なんですよね、はい。みんなマリオネットなんですから。
う
ん、
そうそう、うん。そうなんですよ、うん。そんな力を持った後白河さんの院御所、まあ言えば別荘じゃないけどね、はい、もう、うん、天皇じゃないから御所にはいなくて、
ね、
離れたところにまた、うん、この敷地をもらって、うんうんうん、建てるわけですよ、はい、自分の住むところを、はい、それが宝十字殿、
宝十字殿ですね、
殿ですよ、殿、はい、
最近流行りの殿ですよね、殿ですよ、
殿ですよ、うん、
はい、
ね、うん、まあ、これが六原の、ちょっと南の方に作られる、
うん、
で南北に1キロ、
はい、
東西500メートル、
はい、
まあ、長方形ですわな、
はい、
うんうん、というような。
細長いっていう感じ。
そうそうそう。今で言ったら当時ぐらいな感じかな、はい、イメージは。はい、
うん、
誰がイメージできるかどうかわからないんだけど、
うん
うん。まあそういうね、ちょっと細長い敷地に、いっぱい建物を建てていくんですよ。
うんうん、
だから、今の33元堂よりも、もっともっと大きかったんですよね、敷地は。で、そこに、1160年から、この宝十字殿と呼ばれる、まあ、後白河さんのパラダイスが作られていくわけなんですね。うん、
はいはい、
でこの後白河さんという方はまずですね、うん、熊の詣でという方がことが大好きだった方なんです。
はいはい、
この熊の詣をね、34回も行ったんですよ。あ、
はいはい、
あんなところまで、うんうん、あの時代に、
うんうん。
大好きだったんですね、うん、だからこの紀州の熊野社をまず勧請して、うん、今でもこれね新熊野神社ということでありますね、はいはい、だからあの辺も
今熊野
新熊野
新熊野、
うん、っていうのが あの辺まで、うん、あいたその宝十字殿の
新あそうか新熊野、うんうん、
だあの辺ぐらいまでがもう、うん、あの敷地だったわけですよね、うんうんうん、でそこにあの滋賀県今の滋賀県、うん、あの日吉大社、はい、日枝大社、うんうん、あれも勧請してきたりとか、うんうん、でその後お住まいになる南殿、うんうん、あの南の殿とね書いて、うん、南殿の南殿なんかも作ります、うん、で七条殿というところを作って、うん、そこは政務を行うんです、うん、で池を作りまして、うん、その池に面して神殿も作りました、うんうんうん、そして1164年、うん、蓮華王院、うん、今の三十三間堂を完成させるわけです、うんうん、でこのすっごい大きなね、うん、この建物をいろんなものを作るのに、うん、お金がいるじゃないですか、うんね、天皇上皇ではありますけども、はい、ここにお金を出す方々がいらっしゃったわけですよ、
はいはいはい、
これが平の政盛、
はい、
忠盛、
はい、
清盛、
はい、
これあの言えばおじいちゃんお父ちゃん清盛本人のこの三代、
ね、親子三代
で、うん、この後白河さんをバックアップするわけですよね、うんうんうん、だからよくあのガイドブックには後白河上皇、うん、天皇が平の清盛に命じて三十三間堂を作ったみたいな感じで書いているんですけども、うんうんまあ、この平さんがバックアップをいたしまして作っていきます、うんうんうんで、蓮華王院も完成をいたします、うんで。さらにまだまだ作ります。うん、最小公院というね、うん、お寺を作ります。うん、これは、後白河さんの奥さん、うん、賢春毛院という方で、うん、平の茂子という方なんですけども、はいはい、この人が発願をいたしまして、うん、池に面して、平等院の、あの、鳳凰堂のような建物を作ったらしいんですよ。で、この茂子さんは、清盛の嫁さんの、うん、あの兄弟なんです、
うんうんうん、
だご親戚なんですよね、うん、だから、うん、まあ言ったらお兄ちゃんですよ、
はい、そうですね、
うん、もうお兄ちゃん
もう血縁をね、うん、もう血縁関係でね、
う
ん
うん、そうそうそう、ね、もうね藤原君みたいなことしてるわけですよ、
はい
はいはい、で1176年に、うん、さっき言ってた仙台の観音様を作りまして、うんうん、さらに28部衆を作ります、うんうん、これを安置する昇仙寿堂というのを作ります、うんうんさらには五重の塔も作ります、うんまあ、こうして後白河さんのパラダイスができ、うん、で後白河さんがね他にも本とか絵とか、うん漆器、うん、で武器みたいなそういうものも、うん、まあ言ったら芸術品ですよね、うんうん、そうしたものも集めておりまして、うんうんそれを収める宝蔵もできました、うんうん、この人が持ってたねそういう宝物の中に特に絵文っていうかな
絵文、
うん、絵巻がありまして、うん、もうこれは今の時代にも残っていて、うん、あのすごい価値があるらしい絵巻、
うん、
例えば年中行事絵巻、うん
はい、
万大納言絵巻、うん、吉備大臣入刀絵巻密刀か、うん、密刀絵巻市議山縁起絵巻、うん、小川寺縁起絵巻、
うん、
聞いたことありますか？
あるある
ありますよね、
うんうん、
でこの吉備大臣日東絵巻は確かに、ねうん、ボストン美術館かなんかに行ってんじゃないかな、
う
ん、たまにあの里帰りしてあの公開されたりするし、うん、市議山縁起絵巻も、うん、あの市議山っていうね、うん、あそこにありまして
知事、ね、
そうこれもちょくちょく、ねうん、あの公開されたりしておりますので、はい、あの名前聞いたことがあるよっていう方もおられると思います、
うんうん、うちらなんかやっぱりあれだね小川寺縁起は一番、ね、よくあの
なるほど
耳にしたりするやつね、
うんうんうんうん他にも地獄蔵師と地獄ね、
うん、
蔵師というこれも国宝、うん国宝に指定されてる絵がありましたが、うん、これは今奈良の国立博物館にあります、
うんうん、
こうしてもう映画をあの極めるわけですよ、うん、後白河さんは、
うんうん、
でなんでそんなにその仏像をいっぱい作っちゃったのか、
うん、
というところなんですけども、うん、多分この頃数で勝負だった
数で勝負
数で勝負、
うんうん
あの後白河さんのおじいさん、
うん、
鳥羽天皇だった、
はいはい、
この人は特徴寿院というお寺を建てられまして、はい仙台の小観音さんも作ったことがありました、
うんうん、
でお父さんあお父さんじゃないあのおじいちゃん、うん、堀川天皇、うんうん、孫昌寺というお寺を作りまして、うん、上禄の9個の阿弥陀さんを作ったりしております、
うんうんうんうん、
で
曽祖父、ひいじいさん、うん、白河上皇、法勝寺っていうお寺で、百体の観音さんを作ったりとかしてて、
そう多いのが流行りだったんだね。
そうそうそう。だから数で勝負の時代だったわけなんですよ。だからもう千というね、しかも千のうちでも、千手観音ですから、さらに御利益の数が増え、11面だから、さらに数が増えるわけですよ。
でも仏像を作るのは、すごい大変な作業よね。千手だし、11面だし、ね、すごい大変な。
だから、この千体ね、小観音を作った、お父さんの鳥羽院に対抗しようと思ったら、もう11面とか、千手とかに手を出さないといけなかったわけですよね。まあ、こうして千体の11面千手観音を作るということにチャレンジされるわけです。
はい。
はい。で、この33元堂という建物ですけども、その後、木曽義仲が襲撃をいたしまして、炎上してしまいます。1183年。はい、まあ、これね、後白河もよろしくない。
よろしくない。
よろしくない。あの自分で木曽義仲読んどいて、裏切って頼朝と通じるというね、
それはそうなのよ、
ことをね、
途中までは良かったのよ、
そうなのよ、それで義仲に襲撃されて炎上してしまうと、で1191年で今度頼朝がここを再建、再建いたします、それが1191年です、でその翌年とうとうこのね栄華を極めた後白河さんが66歳で、
お亡くなりになりましたと、
はい、お亡くなりになりましたと、はい、で1249年にまた焼けてしまいました、でこの時にはあの仙台のね仏像あったんですけど、結構燃えたんでしょうね、とにかくその仏像を救出しないといけないということで、一生懸命出すんですよね、なぜでも仙台あるから全部出せなかった、出せなかったんですけど、なんとか100以上は出せたんですよ、これが今創建当時の仏像ということで、あの名札が立てられるようになっていくわけなんですよね、でその後また再興いたします、でこの時あの後嵯峨上皇という方の命によって、この三十三元堂を再興いたしまして、財源は藤原の道家さんという方がお出しになって建物を作りました、それが今残っている三十三元堂、中に仙台の仏像があることでも知られますが、長いというね、特徴もありまして、
お堂が長い、
120メートル、約120メートルございます、すごい長い、
すごい65間2尺3寸って言うんだよね、それがメートルに直すと120メートルっていう、すごい長いよね、でもあれは見るといいね、外から見てもいいのよ、
見応えあるよね、どこまで、
そうそうそう、ずわーって長いから、
すごい綺麗で、で中入ってもやっぱりそのそういう鎌倉の建物なんかなっていう感じの古さが、上の ね梁とかにも見られて、
あるある
非常にいい建物、
そう
で33というのはまあ観音様というのは33の姿に姿を変えられる、化身されるということで33という説もあるし、その柱と柱の間が33あるから33元堂、
120メートルもあるから柱の数も半端ないよね、その柱と柱の間が33あるんだね、
あるということもあって、33元堂というふうに名前が付けられているわけなんですよね、そんな33元堂の中に入りますと、さっき言ってたその仙台がずわーっと並ぶ端っこから見ていくわけですよ、ずっとね、で入るとね、なんか最初あの観音さんたちの足元がこう右側の方に見えてきまして、もう本当に綺麗にこう一直線に並んでるのがわかるんですが、
綺麗に並んでるよね、
誰が並べたいなと思うぐらい、あれ本当に上手に並べていらっしゃる、
ちょっとの狂いもなくね、
すごい
すごい、
でその足元をずっと見ながら歩いていくと、あの一番前の方に28部衆とか、風神雷神さんとかがいらっしゃるんですが、風神さんと雷神さんは一番端っこと端っこにあるので、先に風神さんが現れて、一番最後出口付近まで行かないと雷神さんには会えない、ということにはなるんですけども、
その風神さん、雷神さんが両端にありまして、
う
ん
うね、もうファースト仏像ですよね。
そうそうそう、
風神がね、
うんうん、もうね、あの大きな袋持って立ってるわけなんですけども、うん、でその間に28部衆がドワーッと並びまして、うん、
はい、
でその後ろに観音さんたちがドワーッと並ぶ。で観音さんは右側に500体、左側に500体、間にちょっと隙間がありまして、そこにご本尊があるという。
そう、だからど真ん中よね。
ど真ん中。
お堂のちょうど真ん中に、うんうん、
あるんですよ。
でっかいでっかい。
あれめっちゃでっかいよね、うん。あれめっちゃでっかい。ね、334.8センチ。
ね
え、だから3メーターちょいある。
うん、ある。
あの、お座りです。座ってた？
座ってます、
ね。座ってたよね、
うんうん。うん。
座っていらっしゃるんですけども、うん、その千住観音菩薩っていうのがど真ん中にありまして、うん、
はいはい、
でその両端に500500、で一番前列に、28部衆、一番端っこに風神雷神っていうのがおられるんです、
はい、うんうん、
確かね、私の記憶が正しければですけども、うん、風神雷神は昔後ろにいた、で多分ね、もうちょっと真ん中の方にいらっしゃったような気がするんだけども、
うんうんうん、
だいぶナウト入ってないから記憶がかなり薄く、
うんうん、
ただ多分後ろの方にいらっしゃったと思うんですね、
う
ん
う
ん、
今はもう前に出てきてるもんね。
前に出てきている、
うん、
で28部衆も、うん、あのちょっとね名前が変わっていらっしゃる、
うん、
だからちょくちょくカッコして
自伝って、ね、
そうそうそう、
お寺に伝わるっていう風に、う
ん、伝わることにはこの名前みたいな感じで書いてることがあるんですが、はいはい、うん、これはですね、平成30年、うん、2018年に、うん、この仙台の千住観音像が修理されまして、うん、この時に国宝に、うん、全員国宝に指定された。
うん、全部ね。
全部国宝。
うん、
この時に、だから国宝の数ぐっと上がってるからね。
そうだよね。
ぐっと上がってるからね。
うんうん、
でこの時に28部衆と風神雷神配置替えを行ってるんですよ。
あ、
うんうんうん、で、28部衆が全部前に来て、うん、で13体の名前が改められたということなんですよね、
うんうん、
なんで、あの、私みたいに長らく行ってないよっていう方は、うん、そんなんだったっけって思うかもしれない、
うんうん、
でも仙台の観音さんの配置が変わっても正直わからない、
はい、
うんうん、仙台の方はわからないです、
うんうん、
で、この仙台の観音様たちなんですけども、誰が作ったと、
うん、
実際問題ね、うん、まあ、それはもちろん物資なんですよ、
うんうん、
でさっき言ってたご本尊、うん、3メートルの、
うん、
この千住観音菩薩は、うん、丹慶が作るんです、うん、あの運慶の息子ですね、
はい、
もうこの時代はちょっと運慶がだいぶお年を召していかれる時でございますんで、はいはい、あのもう息子さんの丹慶がメインとなって、うんうん、こう作るんですけども、
うんうんうん、
ただ、丹慶というかその慶派は、うん、このご本尊なのでっかいのを作ってるんで、うん、両脇のその千住観音を作るのはちょっと数が少ない、
うん、
少ないらしくて、
うん、
で、他にも、物資の集団には円派、
うん、
陰派っていうのがあるんですね、
うん、
で運慶たちは慶派なんですけども、うんうん、この3つの宗派じゃないけども、うん、物資派、
物資の、
うん、宗、
ね、
あの流れ、
ね、グループがね、
グループが、うんうん、これがみんな手分けしてやってるんです、
うん、
だから本尊は慶派の関係が作ってるけども、
うんうん、
11名観音の数でいくと一番少ないらしいのね、
うん
うんうん、
関係のが一番少ない、
関係とその慶派の皆さんのが一番少ない、
うん、でも確かにそうだったかもね、
うんうんうん、多分ね、多かったのはインじゃないかな、
インパが一番多かったのかな、うん、
あのインってね、
うん、
あの何、うん、3000インとかのインね、
うん
うんうん、でこれはあの京都で最大の工房を持っていらっしゃった集団らしくて、
うんうん、
だから物資も多いんですよ、
うん、
だからあの作品数というか作る数ももうナンバーワン、
うんうんうん、担う数が多いってことよね、
うん、でもう一つあるのが円派、
円派、
うん
うん、
こっちもあの作ってはいらっしゃるんですけども、円派、はい、にはあのごめん、陰派にはかなわないと、
はいはいはい、
うん、そう、でも慶派の倍ぐらいの数は作っている、
うん、
ということで、
うんうん、
で、その円派、
うん、
陰派、
うん、
この人たち、あの慶派もそうですけども、うん、のあの物資が作ったよっていうのがちゃんとこう看板が立てられてます、
うんうんうん、
多分ね、あれその2018年に入れ替えた時に、うん、 あの、有名どころの仏、うん、あの、千手観音前に出してると思う。
出してるよね。
うんうん、前多分、こうやって奥の方までこうやってね、もう目細めてこうやって見てた記憶があるから、うんうん、だいぶその千手観音の方も入れ替えを行ってると思う。だから、かなり見やすくなってると思う。
そうでも、大変だったやろうね、うん、あれだけの数で。うん、いやで、しかもさ、うん、もう、腫れ物に触るようなもんやない。
そうそうそう。
ね、手なんかちょっと動かしたらボコンって落ちたりせえへんっていうね。うんうんうん、
細いからね。細いからね。
うん。すごいよ、うん。
で、さっき言ってた通り、創建当初の仏像もあると。
うんうん、
でこれが124体残ってるんですよ。うん、なんか創建当初仏やったかな。うん、で、看板が。
創建仏。
創建仏が上がってたよね。
うんうんうん、
で、1249年のその火災後に876体作りまして、1000体になったということなんですね。
そう、だからその創建物から探検までの間って約100年ぐらいは時間が空いてるっていう感じだよね。でもね、パッと見た感じはそんなに違いって分かんなかったよね。でもやっぱなんかうちらのイメージでもう探検
おぉ
ってなるよね。あ、なんか来たよみたいな。
そしてな、うん、あの、ほら、本尊の右横に、単形4つ並んどったやん、うん、
はい。はい。
で、そのもう一つ隣に、運慶が1個だけあった。
はい。はい。ああみたいなね。
なんかでも、運慶のやつがちょっとこう、ちっちゃく見えて、
う
ん。
見えたね。
うん。
ずいぶん違うように感じたね。
感じたね。
やっぱりそれは、年齢的なもんとか、勢いとか、そういうのがあるんだろうか。
わからんけどね。うん、まあまあでもあの
その運慶も得意とする荒ぶる感じの仏像じゃないから、うんうんうん、11面千手観音ね、
あのそうそう結構ねお父さんのその運慶のリアルさっていうのは、うん、あの受け継いでいるんですけども、うん、そこにちょっとやっぱりこう滑らかさといいますか、うん、あの柔らかさみたいなものを持ってるのが探検の特徴らしい、
ねうん、
らしいですよ、うん、
会計はもっとマイルドだしね、
うん、そう会計は綺麗、
うん、美しいね。
本当綺麗、
うん、美しいね。
うん、でなんか方が針があるとかね、うん、そういうのも特徴らしいですね。
うん、
ただあそこで見る限りよくわからん。
でもよう見たら、うんうん、確かにほっぺたがあの丸いよねとか、うんうんうんうん、あとお腹が出てるよねとか、
人とかねいましたよね。
あったよね、うん。やっぱ歯によっても違うし、う
ん、ね。インパはなんかね皇族とか貴族に人気があったらしいですよ。で、あの、まあ、言ってた通り、うん、一番、あの、まあ、
多かったから
だ。そうそうそう、う
ん。
あの、なんだ。
多かったからっていうか、貴族がすごく重用したから、やっぱり数も増えていったっていう、ね。
そうそうそう。
ポリシが増えていったっていうね。ことかもしれない。うん、
で、一番、この三派の中では、うん、創建当初像に近い形で作ってる。
が、インパの仏像。
うんうんうん。で、炎波、龍炎っていうのが多かったと思うのね。
うんうんうんうん、
あの、流星の龍、起こるっていうのかな。
うん、それはもう炎波の中の、
あの、もう、リーダー。
リーダー。
うんうんうん、で、まあ、炎波も、龍、あの、炎波も、まあ、ある意味は、あの、慶波もそうですけども、やっぱり大元は上長なんです。
うん、
あの、平、平等に出てきた、はい、あの、上長がもう大元なんですけどもね。はいはいはいうん特にこの炎波はこの上長用というのを受け継いでいるという特徴があるそうなんですよね。
やっぱりね仏像を見るときはそう思って見ないと見えないから、うんうん、ちょっとだけでもこれを聞いてから、
うん、言っていただくと、ね、
見ると余計いいよね、うん、
いいかなとは思いますね、
うん、
でさっきから私1000体と言ってますが、うん、本当は
1001体ですよね、
うんえ、なんで?って言われるかもわかりませんが、うん、でも、さっき言ってた、あの、ご本尊の両側には500、500で確かに1000なんですよ。うん、でも、裏側にもう1体ありまして、
うん、
そう、だからぐるーっとね、回って、最後帰るとき、この、
そう、だから120メートルを端から端まで歩き終わった後、お堂の今度は裏側へ
出る。裏側を歩いて、うん
はい、
そっちを歩くと、ご本尊のちょうど裏側に反対側向いてるね。
そうそう。
あの、観音さんがいらっしゃいまして。はい
うん、
で、これを合わせて、1001体と。
私ずっと勘違いしてて、1001体っていうのはご本尊があって、で、横に500、500だと思ってたの。だけど、ご本尊は抜いて、500、500に後ろ向きの1体で1001体。それに、ご本尊ってことだから、実は1002体ぐらいの感じ。
まあでも、まあ28部
衆、28部衆なんか入れるともっともっとだけどね。
そうそう。で、あの、28部衆の中でも、マゴラ。 あの頭に蛇のした人とか、はいはいはい、カルラ、うん、鳥のした人とか、
ね、うんうん、もう口元がもう鳥になってるよね、
うんうん、そうそう、で、うん、唯一あのほら女の人いたでしょ、はいはい、神母女像、はい、岸母神、岸母神ね、あの痩せたおばあさんみたいな姿した、うんうんうん、まあ、この28部首の中でもこの辺はちょっとね、うん、見落とさないようにしていただきたいなと。
女の人はもうすぐ分かるね、一、うん、人しかいないから、うん、女の仏像は
分かりやすいと思いますのでね、うん、そこぜひまた見てほしいなと思うところであります、
はい
はいはい、であとね途中であのなんだ天井に絵がある、
うん、そうそうはそう、それが、ここから上を見てくださいっていう看板が出てたね。そう
めっちゃ探したよね。そうあれ
私全然気がついてなかったのよ、うん、よく入ってるのに全然見てなかった。
あれさ、気づいた時に、うん、多分ね前に人がいらっしゃって、うん、あの観音さんとか見てたんやろね、うん、そしたらあそこに人立たれたら、うん、立たれると、うん、あの看板誰も見れない
よ。あ、そうなのよ、うん、前の方に人がいると見えない看板なんだよね。
そうそうそう、
仏像の周りの柵にこうくっつけてあるような看板で、う
ん
う
ん
う
ん、かといってあれ後ろにつけられてもね誰も見ないだろうから、
そうなんだよね、
まあしょうがないんですけどね、
うんうん、
まあ、あのそういうね上の方を見たら天井の一部に昔のこう、うん、絵柄、うん、花の絵柄が残ってるよ、うんうん、っていうところもあるので、は
い、よくよく見てください、
うん、見てください、
はい、
ね、はい、で私たちは実はですねもう3時にだったあれ入ったのね、はいはい、まだまだ余裕だと思ったら4時で閉まると
。そうな、ここは4時に追い出されるから、
そうそう
他のお寺はねまだねだ
いたい4時半とか5時ぐらいまで、
夏だったら5時までとかっていう感じなんだけど、うんうんうん、ここはもう4時に
門閉めるんですよ。
がっつり閉門だから、う
ん、だから、うん、あのとてもじゃないけどあのちょっと外側まで見れなかったんですが、はい、もう一つここの有名なものに通し屋っていうのがね、うん、ありまして、うん、毎年1月15日に近い週末に行われる行事なんですね、うん、は
い、
そうそう
成人式の行事みたいなものだったもんね。
あの、うん、女の子があのなんか袴みたいな着てね、うんうん、でこうなんだ弓矢を構えて飛ばすみたいな、うんうんうん、通し屋という、うん、あの行事がございまして、うんうん、でこの時に、見に来られる方も非常に多いと思いますが、うん、はい、この通し屋も大変有名で、うん、1156年保元の乱の時に始まって、うん、で天正の頃に盛んになったと言われております、うんうん、で1669年尾張藩士、うん、星野神左衛門という方が、1542本打ったと、
うんうん、
でそのうち8000本が120飛んだのかな、
はい、通ったすごいよね、うん、あれ120って相当よ。
いやあれ絶対無理じゃない、
無理と思う、うん、だからその放つ場所と的の場所は少し、うん、もっと違ってたんじゃないの、
うん、
だって
思うんだけど、ね、
すごくない、
あのさっき言ってた通し屋の日は60メートルって書いてた、
60メートルか、
だから半分になってる、うんうんうん、ただこの昔の方の記録は、うん、どうしてんのかな。
まあでもちょっと考えがたいのよね、うん、あのお堂を見てしまうと嘘でしょって思うよね、うん、う
無理無理無理無理ってチンギス藩でも無理やでと思う私
そ, うそうそう本当に無理でしょみたいな、
うん、そうこの人がね、うん、記録を持っていらっしゃったんですけども1669年に、うん、ところが1689年に和佐大八郎という方が、はい、さらに上塗りをいたしまして、はい、13,053 本打ちましたと、うん、
はい、
でそのうち8,133 本が通ったとほんまかよってね、うんうん、ただこれが現在に至るまでの最高記 録、
うん、
ということなんですよ。
そうそう、なんかお堂の中を巡ってても、うん、そのお堂のね天井を見ると、うんうん、あの何年にはあの何本通したっていうね、その人の名前とか、うんうん、その年に一番放った人のね、うんうんうん、名前とかが書いてある額が天井にずっとついてたりしたよね、う
ん
う
ん
う
ん、あれ気がつかんかったもんね、
気がつかんかった本当に
そう、うん、でさっき言ってたこの裏側に回って歩いてると、うん、そういう弓矢とかなんかも展示してあったり、うんうん、この、星野神左衛門さんとか、はい、和佐大八郎さんの、はい、なんか
寄進した
なんか絵馬みたいなとか ね、
う
ん、あしたものも展示されていたりするので、うんうんうん、まあ、ぜひそういう裏側なんかも回ってゆっくり見て、うん、また建物もちょっとね、うん、見てほしいと、うん、その通し屋のなんか通っちゃったのあれ、
そう
屋根のところから
そうそうそう、うん、あのこれねぜひ見てほしいんだけど、うん、私ね修学旅行の方にね弓道部だっていう修学旅行の方がおられて、それであの通し屋が、うん、あの
江戸時代のがあるって聞いたんだと、はいはい、うんうん、それが屋根にそのね、うんうん、あの刺さってるんだっていうのを聞いたんだけど、うんうん、どこですかって言われて、うん、知らねえと思ってほんで慌ててね、ちょっと待ってねとか言って慌てて寺の人に聞きに行って、うん、あの裏なんですって、うん、で私もう生徒さんがお堂の中を見て出てくるまでにそれをねちゃんと発見して伝えてあげないとと思ってうわー走って行ったら分かったんだけど、うん、あの刺さってんのよ、うん、でそれを教えて差し上げて弓道部の皆さんがすごいって言って見に行ったの、うん、だけど後からいろいろ調べてみるとあれは江戸時代のものではないらしい、昭和になってからのものだったのかな、そうそう、そんなに古くはないの江戸時代のものみたいに、うん、だけども刺さってるのを見るのはすごく面白いから、うん、
ね、たださ刺すあそこに刺さる打ち方っていうかさ、どうやったらなんかビュンと刺さってブワンってなんか刺さるの分かるけど、あれどっか通ってたよね、
うん、通ってるっていうか、まあ、天井のねそのたるきみたいなところに刺さってるのよ、うんうん、
だから
ちょっとあれはでもさ的があるじゃない、うんうん、あの的へ届けようと思ったら上に放たないとダメなのかな、もっとあやっぱり的を狙ったんじゃすぐに落ちちゃうから、うん、もっと上の方に放ってピューってこう落ちていく感じですんのかな、そうでなければあんな上の方に、
そう、いや、まあ、それは手滑ったとかさいろいろあると思うけど、うんうん、だから結構ねなんか特に裏側でその、うん、投資屋っていうか、
そう、
大的のやつするから、投資屋
はその仏像が並んでる方が、うん、仏像が向いてる方が正面なんだけど、うん、裏側の方にあるから、うん、だからその入り口をね、また入り口と出口は同じなんだけど、うんうん、出たら、うん、あの、そうそう、ね、左へ行ってほしいね、うん、裏側の方へ、うん、そして真ん中に石段があるその真上ぐらいに見えるから、うん、ちょっとそれも、ね、見てほしい、
うん、でその投資屋っていうかその行事も1月15日近くの週末のやつも、うん、その裏側でみんなするので、うんうん、まあ、そっち側の方が多分焼き図っていうのは多いだろうね、う
ん
う
ん、あちこちになんかね、うん、ちょっと穴みたいなのが開いてるものがいっぱいある、そうそうそう、うん、これ投資屋の穴かなとか言いながらね、うんうんうん、歩いたんだけど、それを見るのもまた面白いよね、
うんうん、いいと思うね、
いいと思います、
うんうん、ということでね、33元堂、はい、ぜひ行ってみていただきたいなと、
はい、
まあ、見どころはその建物ほぼ一つ
そう
ではございますけどもね、
そうそう、うちらがねそのよく言うのはそのね、ここは、まあ、後白河天皇の命令で清盛が作ったとかって言うんだけども、うんうん、その清盛がむしろね、あの後白河天皇が頭痛に悩まされてたと、うんうんうん、でその頭痛を避けるための建物を私作って差し上げますよみたいな感じで、うんうんうん、清盛があのいわゆる作ってあげたっていうような感じの説明をしたりするのよね。で、そう、頭痛を避けるために作ったお寺みたいなことがあるんかして、うんうんうん、その仏像を全部見終わって裏側も全部見て、うん、最後売店に出るようになってるじゃない、うんうん、でその売店にお守りなんかが売ってるとこがあるんだけど、うんうん、そこに頭痛よけ守りっていうお守りがあって、うんうん、まあ珍しいじゃない頭痛よけって、うんうんうん、だから結構ねおすすめしたりして、ここで頭痛よけのお守りが買えますよって言うと、それをお土産に買っていくとかいう人も結構おられたりして、う
ん、実はねその1月15日に近い週末にこのね、うん、弓矢のお祭り、うん、お祭りっていうかやるんですけども、うんうん、これと同じ日に頭痛よけの火事、用事の火事だったかな、うん、っていうのがあるんですよ、うんうんうんうん、でこれに誰でも参加できて、うん、確かねここのご住職かながこうなんかお水をね、うん、頭にちょんちょんちょんちょんしてくれるわけですよ、
ね、うんうん、感情みたいな感じだよね、
うんうんうん、でこれを、まあ、するとその頭痛が治るみたいなことを言われるらしいので、もうこの1月15日に近い週末、うん、機会があったら、う
ん、お出かけになっ て、
うん、いろんなものに参加して、はい、そしてあの壮観な戦一体を見てほしいなと、うん、
素晴らしいよね、うんうん、圧倒されます、
圧倒されますのでね、うん、ぜひぜひご覧になってみてください、はいはい、ということで、はい、33元堂を終わろうかなと
思いますが、はい、わかりました、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ今回は
これで終了です、
はい、ありがとうございます、
はい、また来週、
来週
チャンネル登録もよろしくお願いいたします。